一丁の気分はほろ酔い。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
こんばんは、一丁です。2019年、11月ですね、放送、令和元年、あと一月ともうちょっとになっちゃいましたね。早いですね。まあ、5月からでしたっけ。まあ、ちょっと短いんでね、元年はしょうがないですけど、あと一月ありますけど、なんかね、せっかく令和元年もあんまりいいことない感じでね、結局災害だけは毎年恒例でありましたですね。今年は台風が千葉県ですね、やられちゃいましたね。結構長野県もなんか新幹線が、浸水したとか、結構な被害ね、廃車にしてるみたいですけど、私は神奈川県平塚市なんですけど、東側ね、市の東側に相模川っていう大きな川がありまして、台風19号の時ですね、それが氾濫するって言って結構騒いだんですよ。で、災害情報みたいなの飛び交いまして、エリアメールっていうんですかね、メールが勝手に来るんですね。ピーピーピーピーピーで、危険レベル3だとかね、避難指示とかね、いっぱい聞いてたんですけど、まあ、持ってたほどはね、そういう時に限ってあんまりひどくないんなかったんですけど、まあ、私の家はね。で、まあ、でも友達がね、それを知って、友達がそういう油断が危ないって言ってね、言われましたけど、その時は、大丈夫だったんですけど、その次の週ですかね、台風21号の時に、ちょうど私仕事現場がね、千葉でして、銚子の方だったんですけど、で、朝雨が降ってたんですね、神奈川で。こんな日でも仕事するのかねなんてみんなと話してたら、雨ぐらいじゃ休まねえんだよって言われまして、でえちらおちら出かけたんですけど、千葉はね、向こうが、西から東側へね、山を越えたんですけど、その山へ入った途端にね、もう集中豪雨になりまして、ところどころ、冠水、ね、川みたいになってて、でそこをね、なんとかかんとかえちらおちら越えていったんですけど、もう少しで山越えるかな、もうちょいで山越えるかなって時に、大渋滞になりまして、で止まっちゃったんですね。で、通行止めなのか、それともただの渋滞なのか分かんないですよ。だからみんな自分の判断で諦めて U ターンする人とかいたんですけどね。でも戻るにしても山の中の一本道だから、またさっきの冠水道路を渡んなきゃいけないんでね、でもしかしたら進むかもしれないっていう感じで粘ってたら、結局2時間ぐらいちゃったんですかね。でその間もすごい集中豪雨で、でもう前全く見えなくなるんですよね。ですごい不安になって、インターネットでね、どんな状況なのか分かるかなと思って見たら、私最近スマホにしたんで、ちょっといじってみたんですけどね、はい、そしたら雨雲レーダーズも出てきましてね、でそれを見たら、見事私がいるところがピンポイントで黄色くなってるんですよ。もう黄色、いや、これやべえなと思って、ちょっと怖くなりました。車はね、何百台もつながってるんですよ。だから人はいっぱいいるんですけど、なんか遭難するんじゃないかなみたいな感じ、不安になりましたですね。結局、ちょっと雨がやんだ時に私、まあ、Uターンして、回り込んで着いたんですけど、まあ、その日は結局帰れなくて、成田空港のあたり泊まりました。で、次の日の朝早く帰ってきたらね、もう天気良くて、もう昨日の嵐は嘘のようみたいな感じで天気良かったんですけど、被害状況なんかだんだん分かってくるじゃないですか、後になると。そうすると、もう触れるのもね、辛くなるぐらい悲惨な状況で亡くなられた方とかね、知りましてね、私はその朝知らないもんだから、ね、天気いいなとかね、虹が出て綺麗だななんて言ってたんですけど、まあ後でね、そういう被害状況を知って怖くなりました。全く本当に渋滞で立ち往生してただけだったんですけども、まあ、遭難するのとね、紙一重なんだなと思いまして、はい、皆さんもお気をつけください。希望の転職情報誌第、10話ですね、ある運送会社での話です。新井主任が配送員の一人を呼んでいます。おい、高橋、ちょっと来てくれ。はい。お前んとこのコース全部で14件だったよな。そうですけど、1件追加があってさ、他のコースはみんな15件だから、お前んとこで頼むよ。 ああいいですけど、でもあれですよ、このコースは1軒すごく遠いところがあるんで、それで14軒にしてあるって前に部長が言ってましたけど、いいんですか？知らん、聞いてない。そうですか、わかりました。主任が聞いてないっていうのもおかしいけど、今自分から聞いたことを無視かよと思って見た高橋くんですが、どうせやらされるのは分かっているので余計なことは言えず、新規の契約書のコピーを見ました、受け取りました。え、備考欄に551って書いてある、551希望と書いてある。まあだいたい551っていうのは13時から13時半ぐらいと思っていいと思うんですけど、551は無理ですよ、途中で U ターンしてこなくちゃいけない、30分以上は時間ロスしますよ。最近残業減らせってうるさいじゃないですか、いいんですか？と主任に言うと、よく見ろ、551希望って書いてあるだろ、希望だからその通りにしなくてもいいんだよ、午前中になっちゃったらどうせ無理だったんですって顔しとけと言って行ってしまった。バカなのかこいつは。そんなことで客が納得するわけないじゃないか、謝るのも嫌味を聞くのも俺なんだぞ、なんでこんなのが主任なんだといつも思う高橋くんであります。でも自分ならその主任の役を完璧にこなせるかできるかなと考えるとちょっと自信はありません。次の日午前11時くらい、すいません、午後はいっぱいでこの時間しか空いてないんですよ的なセリフを頭に入れて新規の現場に着いた高橋くん。客がいない、看板が出てるからこの会社に間違いはないのだけど、シャッターが閉まっているし、インターホンをしても反応がない、やられた。新井は主任に電話したが出ない、いつも出ないがこういう時は特に出ない。この会社ではたまにある災害みたいなものなんですが、その度に被害を受けるのは現場の作業員である、そして一向に改善されない。さてどうする。今の段階では高橋くんは被害者に近い、しかしだからといってこの場をすっぽかしてしまったらたちまち犯罪者になってしまう。なんで、会社が悪いんだからほっとけよという人はいないと思います。もしいるとしたら、すごいそれだけの実力がある人なのか、まあ、会社のね、性格で優しい会社なのか、どちらにしても、まあ、羨ましい限りです。結局高橋くんは先に進み、午後にもう一度戻ってくることにしました。昨日新井は主任に話した通り、飛ばしても30分は時間をロスする、そういうことになります。あまり遅れると後のお客さんからクレームが来る可能性もあります。高橋くんはいつもこういうふうに思っています。社長が朝礼でよく言う話、その1、私たちは運送業でありますがサービス業でもあります。一人一人の配送員が営業マンのつもりで一軒一軒のお客さんの希望を聞いてあげてください。その2、最近車両の事故が続いています。幸い大事には至ってませんが、車を飛ばしても次のお客さんのところに着くまで5分と変わりません。事故してしまえば大変な時間とお金のロスになります。皆さんの体も無事とは限りません。そういうことにならないよう安全運転に努めてください。その3、なるべく残業しないで済むように作業を工夫してください。この3つが頭の中でぐるぐると回る。どれも正しいことだと思うけど難しいよ。だってお客さんの希望の時間に合わせてお伺いし、慌てず確実に作業をして、なおかつ早く帰ってくる。これって矛盾してませんかと聞きたいけど、甘えるな、それが仕事だと言われるのは分かっている。では自分はどうすればいいのか、それを相談できる先輩はいない。一人いたのですが体を壊して辞めてしまいました。最近では新人社員にとって高橋くんがその役になりつつあります。どうなってしまうのでしょうか。新井は主任のようになるのがいいのか、辞めてしまった先輩のようになるのがいいのか、さてさて高橋くんの運命やいかに。おしまい。一生懸命やっていても避けては通れぬ落とし穴、そんな我らの愛読書、希望の転職情報誌ときたもんだ。 私最近電車でね通うことが現場に通うことがあるんです。1、2週間電車で通ったんですけど、小田急線なんですけど、すっごい可愛い声のね車掌さんがいるんですよ。見た目もねすごい華奢で、本当に見た感じ駅員さんに見えないんですけど、もうなんていうか貫禄のあるね女性の駅員さんは見たことあるんですけどね、もうその子は本当になんかアイドルがなんか一日駅長さんでもやってるのかなみたいな感じ見えて、で声がね本当可愛くて、閉まるドアにお気をつけくださいとかね、次はどこどこに通りますとかで、もう私が言うと気持ち悪いですけど、語尾がねスッて上がるんですよ。で本当可愛くて、電車でね乗ってる乗客の皆さんもねそれ聞いてプッと見上げるぐらいみんなびっくりしたんですけど、まあそのびっくりもしたんですけどね、ありがたいなと思ったのが、満員の電車でね、まあ私は座れてたんですけど、隣のやつがねスマホいじってるんですよ。まあ、あまりスマホ適したいし捨てるわけないんですけど、だんだん肘が広がってくるんです、そいつので。私そう気持ち悪いからだんだんこう引くわけですよ。でもその隙間にどんどんどんどん肘が入っていくのね。で そいつはもう夢中になってるから気がつかない。で私も引くのが限界でね、もうこれ以上はと思ってクッと力を入れて止めたんですね。そしたら今度なんかチラッと見上がるんですよ。まあ睨んだわけじゃないんでしょうけど、こっちはそういうふうに思いますよね。なんだこの野郎と思ったらね、次は相模大野に泊まります、お出口は右側ですって声が聞こえるわけですよ。でフォワーンとなりましてね、まあ揉め事を一つ消しましたね、その子の声でね。だからなんかそれを狙って入れてんのかなみたいなことも思ったんですけど、まあ、ネット調べたらなんか、アニメ声のね社長さんみたいなの出てましたけど、まあ、アニメ声っていうよりは私そうですね、女優の新垣結衣さんのね、新垣結衣さんいますけど、そんな感じのちょっと似た声で、はい、本当に助かりました。まあスマホをねずっといじってる人もね、結局ストレスなんでしょうね、きっとね。そうしないといられないんでしょう。まあそういうとは思いますけど、はい、元気よくね、生きていきたいと。ま、なんだこれはまとまってねえな。とにかくはい、でそのことね、3日くらい連続でその声聞いたんですよ。ね、ちょっとで、ね、運命感じちゃいましたね。はい、偶然なんですけどね、危うくストーカーになるところでした。はい、皆さんもお気をつけください。それでは、終わりですね。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード、1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。では、いつでした。バイバイ。
オリンピックでリンリンリン、お客様は神様です。そんな立派は言えません。自分のことでギリギリです。余計なことはできません。それでもあなたに会うときは笑顔でいたいから、といなりの日々をとりあえず生きています。2020年、みんなでおもてなし、いろんな国のいろんな人と毎日バカ騒ぎ、走って泳いでリンリンリン、飛んで回ってリンリンリン、飲んで歌ってリンリンリン、オリンピックでリンリンリン、蹴って飛ばしてリンリンリン、投げて倒してリンリンリン、受けて返して持ち上げて、オリンピックでリンリンリン、オリンピックでリンリンリン、オリンピックで、あーリン、よいしょ。スマホの持つところはどこだ、掴むと画面が変わっちゃう、関係ないのに邪魔されて見ていた画面に戻れない、ああ懐かしきガラケー時代、スマホは顔だけの妖怪、手足をつけたら笑っちゃう、人間の心に住み着いて